はい、始まりました水曜オリジンアワー。お相手は
新藤助、新藤、
新藤助、首里市民ネット
オリジンのセックスシンボルケージャージです。
よろしくお願いします。ね、工夫あるね、まあ、YouTube でご覧の皆さんは分かると思いますけれども、映像では少しケージャージさんがね、
そうですね、
ひょっこりはんスタイルで出てきましたけれども、
ひょっこりはんさんで出てきました。
流行語いきます。流行語、
流行語大賞ノミネートされているこの
ひょっこりはん、
ひょっこりはんさんのこの、
そういう時期だ
ですね。
そうですよ、
なるほどね、うん、
このもみじまんじゅう、うん、差し入れていただきまして
ありがとうございます。
はい、
匿名希望さんからの、
うんですね、広島に行ってきたんですかね。
ねえ、もみじまんじゅうとこれオレンジーナ、
オレンジーナ、
ね、
これも広島とフランスのコラボレーションで
素晴らしい、
そうですね、
いただいてますからね。
毎年なんですか ね、
ね、広島を頬張ってフランスで流すという、
久しぶりの差し入れ三昧ですね今日はね。
うんですね、はい、もう
7時まで、7時までまだまだ募集してますんで、
あ、そうかそうか、そう
です、万代さん、
ね、チキンも募集してますんで。
万代さんさ、いつもね、なんていうの、給料日に来てくれるじゃないですか。
はいはいはい、
でも給料日をね探りましたもんね前。
来たら給料日ってあるじゃないですか。だから来てないから多分もう給料ないんじゃないかな。
給料ないんすか、
すっからか
ん、何があった
かなと思って。
いえ、いや給料入ったら必ず来てくれるわけでもないですからね。だとしたら給料もらう頻度少なすぎるから。
めちゃくちゃおすすめのチキンハンバーグがあるって言ってたんですよ。
あ、言ってた、なんか
いつか持ってきますって言ってたんで、忘れませんよ。
チキンといえばもうマックかどっかのチキンが俺の中では最高にしか思えないんですよ。
意外ですね、
食ったことないから、あれしかチキン
で。マックで
なかったチキン、なんかチキンさんとかなんか
チキンフィレオみたいな、
チキンフィレオか、
あ、はいはい、ありますね。
今もあります。
あれチキンフィレオは、100円とか200円のやつじゃないですよね。
あ、だったかな、ちょっと覚えてないですね。
このチキンのが120円で、あのレギュラーで売られてる時期あったんですよ。このマックポークとマックチキンと、
あ、じゃあそれかな、
が120円で売られてる時期があって、うん、今は多分チキンフィレオとかはちょっと高い、テリヤキバーガークラスぐらいのバーガーじゃないですかね。でも、ま
あ、
それの方がチキンのクオリティは高いと思うんで、うん、もちろん美味しいと思いますけど。
いや、じゃあいつかね、おすすめされたいですね、うん、我々も、
うん、そうですね、
本当に。でもありがとうございます、もみじまんじゅうから飲み物から、は
い、もうありがたくね、これで放送させていただけますけれども、
そうですね、
はい、どうですか皆さん、何かありますか。
僕長年患っていた首の寝違いが、
寝違い、ずっと患ってたんですか。
僕の中で一応寝違い、分かりやすく言えば寝違いじゃないです
か。寝違いみたいな痛さ、
痛み、
要はもう脊、なんちゅうの、このなんていうの、
腰痛、脊椎、
脊椎、
脊椎、
あ、これずっと前に、1年前ぐらいに、あの発症したやつですか。
いや、もうずっと、
あ、ずっとですか。
ずっとなんです
よ。腰痛から来てるやつですか。
いや違うと思うんです、どこも行ってないんで病院は。とにかくもうずっと
首だったんすね。それ初めて聞いたかもしれん。
首だったじゃん、首もうなんだ、
首もうなんだ、
腰はもうずっともう永久に今続いてるんで。
腰は永久、首はずっと、
さらに寝違いがずっと万年だったんですけど、
はいはい、
あるやり方がきっかけで一気に改善したんですよ。
気になる。
何年もだったのに。
ほう、
俺眠るとき、あの仰向けで眠れないんですよ、腰が痛い。
仰向け、
はい
はいはい、
上向いて、
はい、
まあ、うつ伏せで寝るのが基本みたいな。
横向けでも眠れないんです。
横向けだ、
は
あ、横で、横なんですよ、
抱き枕みたいな。
そうそうそうそう、
あ、なるほど。
でそれで、いや僕だよ、僕ちゃんの、
あ、失礼しました。
急にコラボが、
そして
天の声とのコラボ、
はい、いつも眠るとき、胎児眠りみたいなのやってたんです
よ、はいはいはい、
ちょっと首をかしげて体を丸めてみたいな、
はいはいはいはい、
気持ちがいいんですよ、あれが一番。
もう寝やすいですよね、
うん、うん、ベスポジ。
もうずっとこれだったんですけど、もう偶然にもある時もちょっと、もう最近猫背だなと、
はいはいはい、
首とかももうやばくなってるんですよ、マジでおじい化してる感じして。
あ、でも普段の生活がってことですね。
うん、なんか、あ、もううん、そうですね。だからそっから直していこうかなと思って、はいはい、もう眠る時この胎児型からもう直立型にしようかなと思って。
直立型ってのは横向いて直立ってことですか。
直立、まあ、腰から上よ、まあ、顔はもう逆に上向くぐらいの、
昇竜型だ、
昇竜型、
昇竜拳みたいな、
昇る竜と書いて昇竜型で、
それで行こうってやったんです
よ。寝にくそうだな。
したら次の日から、
はいはいはい、
もう首の痛みがなくなったんですよ。
こんなのってやっぱ睡眠中って無意識じゃないですか。うん、なんかな、
あ、元に戻りそうだね。
元の寝やすい。
多少は戻りますけど、はい、そんなもう体重型ぐらい首をこう下向きまでにはいかないんですよ。下向きっていうかまあまあ、あ、じゃあまあまあ戻っても真横とか普通型というか。
へー、じゃあ長年ずっと体重型で眠ってて、うん、それが寝やすいは寝やすいけど、うん、首にとっては逆に負担かかってたっていう。
まあ分からないですけど、それでとにかくもうほぼ痛み、ま、痛みがもうなくなったんですよ。
これすごいですね。すごい、ずっと痛かったのがこれだけで治るっていうことなのか。
でも僕も似たような経験があって、
おう、
もう体結構凝り性なんですよ僕、
はいはいはい、
マッサージ屋とか行っても、ああめっちゃ凝ってますねって言われるんですよ。多分ストレスとかで硬くなるっていう、
はあはあ、
たまたま酔っ払った時、
おうおう、
背中にこの布団とか枕とか集めて山みたいになって、背中が一番頂点になるみたいな。
マジな。
行ったら頂点がおへそっていう。
もうめっちゃ怖い。腰痛の俺にとっても
酔っ払ってるから、ああまあ、あ、これ、あ、もうこれでいいやみたいな感じで寝て。
その寝方わからんでもないですね。
わかるだろうなんか、うん、で起きたらめっちゃ体調良くて、っていう経験もありましたね。だからそのおへそを中心にこう背筋が伸びて、よかったんだなって
。あれじゃない、だからこういう痛みって血行とかよく言うさ、はいはい、新陳代謝的な悪くなる。だからもうへっそを上げて心臓がもうほぼ心臓からの血が上に行くように、
はいはいはい、
仕上げたからもうなんそんな血行が無理やり良くなったんかな。
あ、それはありますね。
血の通りもあるんだ。
俺もさっき治ったって言ったけど、ちょうど昨日ぐらいから一応寝違い本物の入ってます
ね。入ってればやん。はね、しかも本物のってなんだば。
落ち言うの
忘れてます。今までのはなんだば。
落ち言うの
忘れてます。いや大事だそれ。
罰金6億ぐらいですね。
いやいやいや、
すいませんでした。
どんだけ貸されるんですか。
後でばらまくんで皆さん来てくださいね。
いやみんな来るよそしたら。
FM の葉の前にみんな来てください。本当に
ないよそんな事件は。
いやでもなんかこういうきっかけあるんじゃない。なんかきっかけいろいろ。
これがまあ治るっていう。
僕はこれで、うん、まあ、猫背はもう継続中ですけど、猫背、首猫背も、は
い、首猫背
もうなんか傾いてる。気がついたら下向いてるんですよ。
わからんでもない。
セックスシンボルで自信満々に
言ってますよね。
履いてるのに
腰には自信がないですね。
いつも歩く時は下向いてるんです。なんでか知らないです。
全然シンボルじゃないやし。
マグロセックスシンボルじゃないですか。相手に委ねてるじゃないですか。
さあどうぞって感じなのかな。
もうでも体質というか体型は人それぞれ、うん、違いますもんね。僕もはあの右肩が死に下がってるんですよ。多分普通にまっすぐ立ってって言われても右肩がちょっと下がる。
地面についてる。地面についてるね。
いや地面これ
広い
天空の城ラピュタかや。
どういうこ
と。天空の城ラピュタのロボットやし。そしたら
巨人兵。
巨人兵やし。
あ、手首が当たるやつ。地面みたいな。
そうそうそう。
なんか握りしめれてると思ったら小鳥だったっていうやつ。
あ、すげえ。
詳しいな。そういえばあったな。
俺も最近見たんですよそれ
ね。
ラプター、まあ、いいや。でもまあいいや。どうぞ。
一旦バルスです。すみません。あのでこの右肩が下がってて本当に笑われるぐらい。覚えてない？あの高校の時あの楽器屋とかが。
そんなに笑われるぐらいってなかなかですよ。
もう死に笑いジョークのやつがいたんですけど、いつでお前また右肩下がってるやし。いやこれが何が原因か分かんないんですよ。
頭がこ傾いてるの。頭がね、そいつは。
脳みそが傾いてます。傾いてます。そいつはお笑いジョークの方に。
あ、でも野球部だったら、
うん、
セカンドバックがあるんですよ。
そう、それだわけよ。だから
肩掛けの、
はいはいはいはい、下がってるのか。
もう原因はもう、ああ
分かんないんですけど、だからみんなすべからく下がるはずじゃないですか。
うん、
ああ野球部だったらね。
そこは全員と言わずに、まあ、何人かは。
ああ、症状が出てるのか。うん、僕はその野球、同じ野球部のやつに笑われてたんで、
うん、
でそいつが見るの多分初めてなぐらいこの肩が下がってるっていう。
すごいな。
とかなんかモアレ検査とかありました。
あったな。モアレ判決検査。
判決検査。
なんで判決検査
って。これやっぱ分からんわけよ。
え、
僕なんか世代ぐらいからちょっと上、モアレ検査とか判決検査って言っても
つべるクリンの、あの注射のやつ。つべるクリンの。
あ、注射じゃないです。
注射じゃない。
なんか変な暗い部屋に連れて行かれて、
うん、部屋、まあ、あの移動車か、
お、
献血バスみたいな、
お、
あの感じだよね、
うんうんうん、
が学校に来るんですよ、
うん、
でそのバスの中で、まあ、要はあの背骨の骨を取るレントゲンみたいなことだと思うんですけど、これをあのレントゲン取るときにズボンとパンツをケツの半分ぐらいまで下ろされるんですよ。 それであの背骨の様子をチェックされるみたいな、だから毛れ検査っていうけど、まあ、判決検査って俗に言われてる、
判決なんですよ。
そうマジで判決行くんですよ。
だっていうかやったことあるかもしれん。
あマジっすか。
判決にこれ通称っていうかそのあれ言い方、
はいはいはい、
これで全然意味が分からなかったんだけど、
はいはい、
レントゲン取るとき判決なった記憶
ないですか。
あるある。
あありますじゃあ。だからそれのことだから世代関係ないんかな。なんか分からないっていう人が、まあ、いたんですよ。ちょっと上で
判決
っやったことないみたいな。
正式名称も知らないですね。
デージも思い出したんですけど、小学これ小6だったかな。
あそうそう小5とか小6だよ
に俺なんかはこの移動車じゃなくてなんかそういうパソコン室みたいなところだった
んですよ。あそうなんだ。
もう完全になんか光シャットアウトして、
へ
え。で山川っていうやつがいて、
おお、
まあ、よしくんね。
山川よし、
まあ、よし何々くんがいるんだけど、もうみんなで判決だから面白がって覗くんですよ。
あ仲良し。
うん違う違う。
あいや山川、
そしたらそのケツとこう割れ目あるじゃないですか、うん、そこに結構デカめのイボがあって、タリマイ、それからタリマイボっていうあだ名をつけられた。
うーわ、やつがそのままだ、分かりやすいやつだ。
懐かしい。
いや、それ、
タリマイボやし。
うーわ。
でもそれ、薄暗い部屋の中で、遠巻きに見て谷間にイボが見えるって、なかなかのイボだな。
そう、めっちゃでかい。
身体的な特徴バレた時のね、この小学校の6年間の地獄たるやね。
あ残念ですね。絶対にバレないであろう。普通はねこの谷間の部分で隠し持っているやつが、
あそうなの、分からないですね。
そ
う、名前
そのモアレ検査でも僕なんかちょっと
モアレ検査
引っかかったというか、なんか、なんか骨が少し歪んでるみたいな。
あもともとなんとなくじゃ歪んでたのかな、
のも言われたんで、だから俺その右肩下がり現象とももしかしたらリンクしてるんかなとか、はい、思ったりもねしてるんですけど。
頭の形もなんか足メトリーでしたっけ。
あそうなんだ。
頭の形アシンメトリーかっこよく言ってくれたな。もう平たく言ったらもうガッパイ
とタッペース。正面から見たらってこと。横からこう正面から見
たなんていうんですかね。
もう左後頭部がガッパイなんですよ。
ボコって出てる。
ボコって出てて、で右後頭部はタッペイなんですよ。
はいはいはいはい、はい、
でまあ分かりやすくこの大きいガッパイとタッペイっていう二大巨頭がある中で、うん、小さくガッパイとタッペイがまた各地にもう出没してるんで、例えばなんですけど今ケイジャさんラジオですいませんけど、ここを触ってください。ここが一番のガッパイなんですよ。
嫌です。
いや嫌なんかい。いやいやもっと触ってなんかレポートみたいな。こっち、
ああはいはいはい。
でこっちにまた変なタッペイがあるんですよ。小さいタッペイが、
あタッペイっていうか、まあ、どっちかというとボコってなってるのが目立ってるって感じかな。
あそうですね。でこっちがまた逆にこっちはタッペイで、
右脳がでかいんだはずな。右脳が、
右脳自分から見て左が右脳なの
じゃなかったですか。
自分から見て
自分な左目の上にあるのが右脳
じゃなかったっすか。
分からないです。
逆じゃなかったっすか。なんか
あそうなの。
だから視神坊左神坊とかもそんな感じじゃなかった。右神坊左神坊も、
あ自分から見てのやつとは逆ってこと
じゃなかったかな。
あ分から
ない。あらこれラジオで間違った情報言ったらすみません。
それブラックジャックのやつじゃない。それブラックジャックの全部が逆になってしまう。
サウザーの体と一緒。
そうそうそう、心臓が右にあるっていう。
そうそう
虹を呼ぼうとこで例えてもらっていい。
虹を呼ぼう
と
こで。
虹を呼ぼうとこ、
ええ、せめて序章で言えや。
10巻まで
ドカベンとか
野球の
虹を呼ぼうとこです。タイトルすら知らないから。
シンジさんの
レインボー
一応水島シンジさんなんですよ。ドカベンシリーズで帰ってくるな。
契約金が、いくらだ。契約金が1円で年俸が1億みたいな。
へえ。
いや何その破天荒な契約金は、
うん、まあまあでも、
はい、
そのボコボコして
ボコボコして、だから僕普通にこういうところで寝れないんですよ。枕なしでアスファルトとかで寝たら接地面がもう一箇所しかないんで、床と頭の接地面が、
はい、
だからもう右側のタッペの方に自然にもパパパーって。
なるほどね。
もう何ですか、コマが倒れる瞬間みたいな感じで倒れてしまうんですよ、はいはい。
おお、じゃでもこれを直せばいい。今俺とシンは直したから、
うん、はいはい、
肩を直して俺は寝違い直したから
直して。そうですよね。
その頭の形をどうにか。
そうだね、
まあ、カンナかなんかで削
る。そ, それはねもうほぼほぼ殺人よ。
トンカチ、トンカチ、
トンカチか。
いやいや、そんな民間療法でも縄文時代でもやってない。そんな
トンカチでこの一箇所に圧がやっぱかかっちゃうんで、板かなんかでこう、
まあ、ね、分散させてみたいな。
すんな。
はいはい、
あ大工さんの知恵を借りるな。
一流の宮大工さんだったらできそうじゃ
ん。なんで俺一流の宮大工さんのところ行って
最終的に金粉も塗ってもらってあそ
うなんだ。いや頭にオペラ作ろうしてるやし
逆に中側からの鼻にストロー入れてふって思いっきり吹いたらポッて
あ大きくするんだ。いや
そんな
へこんでるところ
宮大工にもそんな技あんのそれは誰がやってくれてんの鼻の釘のやつは
一回あちらさんといけるの
あそっかそっか。
いいよその工夫は死ぬだろ俺絶対。
何かあるんでしょうねいろいろみんなこういう身体的特徴が、うん、
はい、
でもありますよ。
あるでしょうね。
体歪んだどっか痛めそうですけどね。どこも痛めてはしてないの。
一応一回だけぎっくり腰はなったんですけど、あ慢性的なやつは今のところ、まあ、ぎっくり腰して以来は、うん、まあ、弱くはなってるんですよもちろん。
ああ
なんかちょっと重いのを持ち続けたら、うん、あなんか来そうだなみたい な、
あ、はいはい、
なんかそのリーチにかかってる感じが分かるようにはなったんですよ。あ、まあ、だけど、まあ、慢性的な感じではまあ、特にないかな。
と僕鼻歪んでるのかあります。
鼻
あ言われたら歪んでるのか。
まっすぐじゃなくてどっかに折れてると思うんですよ。
折れてるか。
折れてるというかなんか こう上がってる片っぽ鼻の膨らみの方が片っぽ上がってる
か。右側にちょっと上がってるな。
釣り人にやられたんですかね。
ちょっと引っ掛けられて
そうなんですよ。なんかどっか曲がってるんですよね。
いやもう曲がってる話してたら死ぬ場合指が曲がってる
そうか。あ東大元クラスだったやつさ一番曲がってたや
ちょうど釣り針みたいになってるからそれでやったやんに
釣り自分からマイセルフパターンであ
ーなるほどね。
この鼻は何なんか原因があるの。
わかんない。
でも左右対称って、ね、実はなかなかない話だと思うんですよ僕は。
確かに
自分の顔とか見てたらもう全部左右対称じゃないから、
うん、
もうほっぺたの形から、うん、目の形から全部非対称だから。
なんか言ってましたね。確かに聞いたあの整形の話とかで、
はい、
まあ、人間って非対称だから対称にしたら綺麗に見えるとから
しい
っていうのをなんかで聞いた、まあ、都市伝説なんか知らないですけど、
あ
聞いたことありますね。
もうめちゃくちゃ有名な、うん、この女優さんとか、うん、まあ、俳優さんとかは、
う
ん、も
う探ってきたも
うどういうことですか。
ということはあの人もデジ左右対称だなっていう場合はやったなこいつみたいなのを探し始める。い
やったなこいつ。そういう悪い見方じゃなくて、僕は奇跡的に生まれつきの左右対称っていう人がそういうところに行くんかな。
いいバランスなんでしょうね。
そうそう、
顔の右と左でもなんか男性だったら顔の右側が女性的、うん、左側が男性的とか言いますよね。
全
然あちょ右側だった。だから女性とデートするときとかは確か男性側の側面を見した方がいいってことなんです
よ。おなるほど。
だから左側に立つといいとか あるみたいですね。
男性的女性的っていうのもなんかあるの。ちょっとごっつくなってるとか可愛らしくなってるとか
女の人もあるのかな。女の人はずっと女かな。あるんすかね。
確かに自分でこう鏡の前で半分隠してやったらあ本当だってなりますよ、ちょっと男っぽいでこっちはちょっとあの中性っぽいとか、あれもあるじゃないですか。野口英世とかあるじゃないですか。あれも右と左全然顔違うの分かります。
あマジ、あの千円札で
そうそう、まあ、都市伝説っぽいですけど。
お
野口英世の右側はなんかアラブ人っぽいんですよ。
お
で
アラブ人、まあ、まあ、確か言われたらアラブ人っぽいな。
右側だけ
なんかちょっとシャに影になってんな。影なんかあるのかな。
右側
左側がちょっと暗いっすね。あでも目全然
違う。目が違うのかな。
違うんすよ。
あ本当だ全然違う。
もしお聞きの皆さんも千円札を取り出して、ね、
目の錯覚なのか本当に違うのか。
でもなんか左側だけなんか疲れてますね。
ねえ
なんか下のクマがめっちゃ左だけすごいこと
な。鼻の下と上唇の中間もめっちゃクマがあれだ。すごいクマになってるな。
これ本当に一緒に見るんじゃなくて追ってやったら、
う
ん、
おおお
あもう全然違いますよ
パターンのやつ。
あ本当だ。
もうめっちゃアラブ人じゃないですか。
右側がお確かにな
んか笑ってる。なんかニヤついてるな。
おおなんかアラブ人めっちゃ
背片っぽは
石油持ってそうな。お野口秀夫だ。
めっちゃ真面目な顔してる。真面目顔だ。
おお左側もうザアジア人っていうか、うん、もう日本人の顔。
へ
福沢諭吉とかでもしかしたら変わるかもしれないですね。
へえこれ不思議だな。
でもお札遊びは結構あったよね。目を両目とか折ったら、ね、なんか角度変えてみたら笑ってる顔に、
ね、ああありましたね。
ありましたね。ああいうの
てかなんか、はい、いえ何だよあれこの1000円しかもお前のか
俺の
お前のか
そうだ
死に信用してんやしや だからターバンね巻いてるようにそれこそアラブ人がややこしいけど折り曲げてなんかやるみたいな。
なりたかったんでしょうね。
アラブ人になりたかったの？
秀夫さんは。
いやいや、なりたくはなかったでしょ、よくわからない。
だから金とかの勉強したんでしょうね。
そうだね、金ね、いつかは
っていうことで
ね。
そういうところで蔓延している病気を治す人だったじゃないの。
そうでやってほしいけどな。多分そうではないんだろうね、アラブ人には関係なかったんだろうね。
そうですね、
秀夫さん、
うん、
まあ、ということで ね、皆さんの心の歪みも直していけるようなラジオになりたいですね。はいはい、
直したい。そんなラジオにしていきたい。
それを伝えたくて20分喋ってましたじゃないよ。
いや、ありがたいね。
はい、ということで皆さんのメールもお待ちしております。
はい、
メールアドレス origin@fmnaha.jp、 すべて小文字で origin@fmnaha.jp までよろしくお願いします。
いや、ビミシ
すごいオランジーナ飲んでる。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
はい、どうもリップサービスです。
江森さん、今日も顔が大きいですね。
いや、誰の顔がビッグワンの店舗みたいに大きいよ。お前、良い品たくさん並べたのか。
お、今日も滑り知らず。
当たり前や、お前、滑っていいのは驚くほどくっつかないセラフィットだけやで。今日も報復 Z は間違いなし。
え、 Z ってお客さん倒しちゃうんですか？
そうそうそう、笑いすぎて倒れてそのままワンダーコアで腹筋ってバカ。
良い品をいつも安くビッグワン。
ただいま。
オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日午後5時から7時まで毎日オンエア。沖江通りのスタジオ観覧も大歓迎。ツイキャス、ポッドキャスティングならいつでもどこでも。 YouTube、Ustream から動くオリジンメンバーもチェックしてね。
何かを待つかのように。
はい、水曜オリジンアワーやっております。
はい、
ね、少しツイキャスいいですか？
少しですか？
少しって言っちゃった、うん、あのちっちことねぶりびとさん、ねぶりびめさん、
ねぶり、ねぶってる人だね。ねぶり姫。
目つぶって喋ってる。
あの目も見開いてますし。
ああ、ありがとう、ありがとう。は
い、すいません、バリバリ起きてるんですけど、ねぶりびめさん。
姫。
でもびめにやってますよ、
これ。
今日なんか俺もずっとねぶり姫だったんですけど、これ見たらねぶりびめになってるんで。びめさん。
はい、
ね、眠りビメさん、
ビメシーですね。
はい、新都助の単独ライブの、集客状況順調かな。そして、ウッチーさんから、
はい
はい、単独ライブ用の、画像は撮れてるのと。
すげえ、ね、強い力、単力ライブですよ。
ですよ、
力強い
単独ライブ、
単力のあるライブ。
すげえな、単独ライブっす。今日やばいな。そう、これあの12月5日水曜日に、第7回目の新都助単独ライブ、ボリューム松井和夫が、
うん、
初の天仏館で、開催しようという試みでやってるんですが、
いいっすね。
はい、キャパ250で、うん、今集客が100名ぐらいなんで、
すごい。
はい、でも100名でも天仏だと、うん、スカスカになっちゃいますんで、めちゃくちゃありがたいんですけど、
完売したい、ね、完売したいっす、
完売ね。あと 1.5 倍、 2.5 倍か。
なるほど。
はい、もう皆さん本当に時間合うぞという方、うん、はい、12月5日の水曜日、うん、くしくも水曜日ですけれども、
うん、
はい、裏では僕なんかが録音で喋ってると思いますけども。
あ、なるほど、そういうことね。
もう努力してますよ。昨日も僕居酒屋出勤だったんですけど、
うん、
あの集団5名ぐらいの女の子がいて、
はいはい、
うん、もう僕バーンっつって、
うんうん、
チケット買ってくださいっつって、
どうなった、いいよ、ナイスチャレンジ。
そしたら お前のお姉ちゃんの職場の同僚がいて、
マジ
だ、やばい、バレるバレる、
すごいってなって、写真撮って送りますっつって、やめた方がいいっす、やめた方がいいっす、
やばいやばいやばい、バレるバレる、
やめた方がいいっつって。
俺オレジン最初入るときに、もうあんたオレジンやめなさいってお母が死に切れてきたから、あんたもうこのままオレジン入るんだったらね、オレジンライブ爆破予告するよっていう予告されましたから。
母ちゃんにね、
爆破予告の予告をされるっていうことがありましたから、これはやばいよ、それバレたらお姉に爆破予告の予告されるから、
うん、似てるって言ってたよ、お前とお姉ちゃん。
マジ、似てるってどういうこと、顔が、
顔似てるって
言ってた。マジ、
役所か、
役所、そうそう、
一緒、すげえ、
へえ、そうなんだ、
超優しいですよって言ってたけど、
またバレる。
純子ね、純子、
いや言うな、役所の純子相当絞られたわ。
名字だ、お前なんだ
っけ、いやいや、いいよ、
田和田純
子。完璧にバレるよ、や
役所の、
いや役所の田和田純子完璧にバレるよ。
大宜味村の大宜味村。
いやいやいいいいよ、いい目くらましいい目くらまし
大宜味村の那覇市役所ね。
いやいや、なんでよや
那覇市役所の大宜味村。
なんかその内部内部に那覇市が包括されてる感じ、わけわからんよ。
実家は修理先山ね。
いやいや、バレバレやしや。
でも飲みに来るんすね、やっぱり居酒屋。
そう、ね、居酒屋で
役所の方が飲んでるってあんまり俺見たことない
ん
ですよ。
あ、でもくも字なんで。
友達では見たことあるんですけど、
くも字でセンベロ屋なんで、うんうん、やっぱ結構多いっすよ。あ、その仕事終わりさっと飲みに。
なんかやっぱ那覇は本当に内地っぽい感じがするんですよ。
あ、
仕事終わりに飲んでこうかってあんまりなかった気がして。
モノレールがありますからね。
そうだな。
あ、それも
そうだな。
なんかあるの。いや、エピソード
ないよ。
ありそうな相槌だったけど。
うん、ということで、そうだから結局何、俺のおねの同僚は買ってくれなかったんだ。
うん、一応まあその時は買ってくれなかったけど、ツイッターかなんかでフォローして、
おう、
もうちょっと近づいた時に買います。
あ、すげえ、よかったっすね。
ありがたいですね。あ、そうで、また来週の11月20日の火曜日に、
はい、
こちら FM 那覇のミスチーでターヤガっていう、うん、まあ、お昼の帯の番組に、うん、まあ、告知出演で出させていただくことになりまして。
よかったっすね、はい、本当に。
まあ、スケジュールが合えばコンビで出るという形になりますんで、うん、よろしくお願いします。
ターヤガって言われん、大丈夫。
ミスチーってターヤガだから、まあ、国を知って誰かと、うん、まあ、同じパターンの、まあ、キャッチコピーですよこれはね、
う
ん。
まあ、でも近々というか、
はい、
沖縄中のもうメディアに出まくるってことでしょ。じゃということ
もう今いろいろね、はい、頑張って告知させて
くださいじゃん。
はい、いただきたいと。
満員にします。満杯にしてくださいね。満杯 に、
はい、したいと思います。
じゃあ一応は、
はい、
もみじまんじゅういただきましたんで。
あ、いいっすね。
あれ行きたい、今世界中で流行ってる俺のあれ行きたいと思います。
いや、ハードルどうなってれば。
いただきます。
あ、もみじいいな、形もみじだ。
うん、ビビシ
ー。もみじの破片が飛び出たな。
いや、すごいな。
いや、
飛び出るぐらい、
いい
ね、中がこしあんでね、
はい、
この外のなんていうのこの、
うん、まあ、パンケーキカステラ部分、
カステラ部分にもほんのり甘さがあるような感じして、大人味です。いい、大人味。
あ、
広島行きたいな。
これを静岡で食ってたらもうお茶、いいお茶飲めてたと
思う。あ、お茶、あ、
それいいな。その組み合わせいいですね。
最高だな、
うん、絶対最高だな。
ありがとうございます。
あ、
広島、はい、いいっすね。
1個6000円みたいです
か。6000円すんのこれ。
本当にありがとうございます。
すごいな、金粉とか入ってんの、
うん、
はい、ね、後から僕も初めていただきますんで、
うん、
はい、楽しみです。
はい、
はい、それでは、この時間はこの企画いきましょう。ガジュマルファミリーの4個の目を当てよ
う。
はい、はい、ということで、まあ、琉球新報のガジュマルファミリーの4コマ目を当てようという、
はい、
コーナーですけれども、あれですね、本日のガジュマルファミリー長官の分はなんと4コマ目がないというパターンで、
はい、ああ、そうなんですね。
はい、3コマ目と4コマ目がもうつながってるっていう。
ああ、もうどんどん発想が柔軟になってって
る。あ、やばい。
もう僕たちのラジオ聞いてるからだよこれ。あ、どんどん発想が、
もうこの3コマ目と4コマ目の線取っ払おうやさみたいな。でもたまに1コマ漫画の時もあるよ、このガジュマルファミリー。
あ、じゃあもう俺なんか関係ない
よ。34ぐらいはそもそもやってたっていう。
はあ、なんか風刺画みたいな、あの一面で全部表す風刺画みたいな感じ。あ、まあまあ、
いわばそういう
感じで。ヤクミツルさんがやってるよ
とかね。
はいはい、うん、まあ、この縦長っていうのを生かしたストーリーを、
うん、
キリンとかだ、キリンとか出がちだ。
ああ、キリンとか使いやすいはずな。
あ、
今日はあのね、木が出てましたね、木。
お、
あ、なるほどね、
うん、というストーリー、気になった方はぜひ見てください、
うん。
ということで、11月8日木曜日の、
うん、
琉球新報の長官のガジュマルファミリーから、はい、11月8日の木曜日、
あ、
はい、先週の木曜日ですね、はい、のガジュマルファミリーから出題したいと思います。
あ、なるほど。
一コマ目
見たやつじゃないよな。
うん、多分見てるかもしれん。
俺出てる、
うん、出てる。お前っぽいのが出てる。
今日はじゃない、ね、今日はないんだ。今日の、
今日のは
3コマだから、
3コマなんで。
なるほど、
はい、それでは、いきたいと思います、はい。先週の木曜日のやつですね、
うん、
一コマ目、マンダ君が下校中です、
はい、
でそしたら電柱の横に魔法のランプっぽいランプが落ちてます。
お、うん、
カレーのルー入れるやつみたいな。
そうそうそう、
魔法の、あ、はい、
で、二コマ目、魔法のランプと、うん、不思議に思った、マンタ君手に取ります、うん、で、想像上モワモワモワと出てきたところで、願いをどうぞっていうランプの精が出てくる絵が浮かびます、
はいはい、
まあ、
はいはい、
そのランプの精が、まあ、絵的に神っぽい、
はいはいはいはい、
まあ顔なんですね、
うんうん、ジーニー、地元ではジーニーって呼ばれてます
ダルバや、うん、じゃあぴったしだし、ね、4コマ目を隠してケイジャさん、ちなみにこれがランプの精です。
あー、神です ね、
小指は、
小指がこれ、曲がってないんですよ。曲がってるの右手だけ。
右手。
あ、
右手
曲がってるっぽい。
さすが。
死に細かいけど。
完璧なんですよ。
はい。うん、で、3コマ目、スリスリスリと、マンダ君がランプをこすります。うん、
あ、はいはい、
あ、出てくるのを想像しながら。
はい。うん、4コマ目、どうなるという。
なるほど。
当ててくださいというやつですね。
ハクション大魔王か、ハクション大魔王系か。
わかりました。
はい。お願いします。
スリスリスリーってコウタ君が出てきた
はいはいはいはい、
いやの
こらっつって
よく俺の刈り上げをさてスリスリスリーってやるコウタ君ね、うん、いえ、スリスリスリーイコールコウタ君、これはモモさんまでは届いておりません。
届いてないか、う
ん、
なるほど。
はい、違います。
スリスリして、
はい、
そのランプの塗料が落ちて、
はい、
落ちて、実はこれがまあ、麻薬かなんかの塗料 でそれを警察に持って行ったマンタ君が表彰されたっていう
違います。これ麻薬の塗料がそんな複雑なのは4コマ目だけでは処理できないので、
できない
か、あと長官なんで、
スリスリ、
はい、
スリスリスリってやって、本来あのランプの精が出てくる穴あるじゃないですか、
うん、
はいはい、
あそこから
注ぎ口的
な光線樹がドガーン出てあたり一面やけど腹になって佇むマンタクやってもうた感のマンタク、
こんなつもりじゃなかったのに
こんなつもりじゃなかったのに、
いえ、そんな悲惨な目には、うん、はい、マンタク合わせないでください、うん、違います。ガジュマルファミリーの街は平和です、いつも。
なるほど、
ね、でも一応まあ SF チックではあります。確かに
前なんか UFO、ね、前 UFO みたいな感じで
UFO の時はあれでしたね、牛をまあまあ、
あ、はいはいはい、
掴もうと UFO から光が出てきたら UFO キャッチャーの、うんう
ん、はい、ランプの精が出てこようとしたけど、そのランプの精がチブル22で頭が引っかかって出てこよう
チブル22大好きだな、して使い勝手いいな、
可能性があるな、可能性、
はい、正解ですか。
これも違いますね。
じゃあ、
はい、
もらっていい？
もらっていいですか？
答えはもらっていい？お前はどう思う？
答えは僕の考える答えですか？
タワダの答え。
いや、本名で言わないでいいよ。
タワダ純子の。
いやいや、タワダ純子の弟で有名じゃないよ別に。あれですね。スリスリスリって。
まあまあランプをこすったら。
ランプを、こすったら、うん、ランプが、
うん、
よろ
しい手つきになってる。
ランプが気持ちよくなって注ぎ口がちょっと大きくなった。
おいおい
おいおいおいじゃないよ、
ギンギンか
よ。いやいやいや、
結局
口を開けよ。
もう
違う違う、
嫌だもん。
完全にお前のアシストだったやんに今いやらしい手つきとか言うからやんに、
女性もいっぱい聞いてるのに。
いやいや、口を開けばじゃなくて、
うん、
ね、正解は、
はい、
あ、でもあれ、これは SF で、
はい、
一応オチも面白いです。スリスリスリって言ったら、うん、出てくるんじゃなくて、
うん、
ランプの中に何かいるのか、ランプが喋ってるのか分かりませんが、ランプから吹き出しが出てきて、あはははくすぐったーいってランプが喋って、それを見てマンタ君も思わず笑ってしまうっていう。
なるほど、
出てこないんかーいっていう。
あれだ、宝箱の怪物みたいなやつ。
あ、ミミックだ。
ミミックみたいな。
ああ、はいはいはい、はい、
そっか、宝箱を開けた、宝箱と思ったらモンスターだった。ヒュルルルルン。
あれは厄介ですよ。あれ厄介ですよ。あれは
強いっすよね。
うん、
あれだ、
ミミックはね、強い。あれ、
そっか、
はあ、
すげえ、トリック、ミミックトリック、
ね、ミミックトリックなんだわ。
いや、まいった
ギャグみたいに言わんき。
桃心先生、まいったわ
いや、これ別に桃さんも今日はミミックトリックで行こうとか思ってないから。
やったな、ロールプレインゲームやって
るな。いや、やってないです。そこから発想いてないです、はい、ということで、
うん、
はい、ガジュマルファミリーの4コマ目を当てようのコーナーでした。
芯が出てた。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあハゲは使いやすいんでしょうね。
うん、書きやすいでしょうね。
うん、
締め切りギリギリでも経過がなくていいから。
前は点々も書いてくれたのに今完全に使わない。
綺麗にしてるってことじゃない。
そう
だよね。完全かな。
一毛も履いてないからな。さあということで、
じゃあ行きましょう。
お願いします。
私のコーナー行きましょう。はい、目覚めよゲージャージ世代。
よいしょ。
行きましょう。まずはこちらですね。新とすけのお二人、ケイジャーさん、おしろくまさん、こんばんは。
こんばんは。
東京から国分寺の加藤ちゃんです。
どうも。
ありがとうございます。
新とすけのお二人は静岡からお帰りなさい。
ただいま。
うちの実家にも小さい茶畑がありました。懐かしい。お茶は自給自足でしたよ。でもお茶っ葉には、クモや蝶々の幼虫とかがついてて、それを取らずにお茶っ葉を作ってたから、家のお茶は飲みたくなかった。でも一般に売ってるお茶ってどうなのかしらね、ということなんですけど。
はあ、じゃあお茶をで洗わずにだったらもう完全に茶葉の中に幼虫が紛れてるのをこして飲んでたっていうことなんですかね。
可能性もあるから嫌だったってことじゃない。
あ、そういうことか。
一回見ちゃっても、
ああ
っていうか、もうそしたら洗えばいいのに。
無薬、え、なんてい
う、無農薬、
無農薬の茶ってすごく良かったんでしょうね。
オーガニック、
確かに
今で言えばね。
今はもうさすがにもう死に管理されてるんじゃないですか。
うん、
確かに。なんかあれでしょうね、
霜、
そう、なんかスプリンクラーみたいなのがなんか定期的についてるなと思ったら、うん、よく見たらスプリンクラーじゃなくてファンがついてるんですよ、
扇風機。
うん、あ、定期的に、
はいはいはい、
でタクシー運転手さんに、うん、あれ何ですかって言ったら、うん、夜になったら霜が降りてくるから、うん、それが木にかかると、うん、まあ、お茶の木にかかるとダメになるから、うん、飛ばしてるっていう、夜になったら
拡散してるっていう、
すごいいろいろあるんです
ね。伝承菊みたいなね。
あ、なるほど、
似たような、
まあ、管理するためにね、
うん、
いやすごいですね。さあ目覚めよケージャージ世代ですね、
はい、
昔は給食室の前にお茶が飲めるタンクが並んでて、アルミのカップが置いてあって、みんながそれでお茶を飲んでたよね。カップは使ったら適当にささっと洗って次の人が使ってたよね。ああ、そうだったそうだった、あれって風が流行るとみんなすぐ移ってたよね、という人も手を挙げて、はーい。
へー、これ給食室って言ってました今。
給食室、
そうなんすね。
タンクなんだ。なんかあの、なんていうの、この給水、でっかい給水があるじゃないですか。
でっかい給水、
夜間か。
あ、はいはい、
夜間から入れて飲んでたみたいのはなんかやってたか見てたかあったんですけどね、俺も覚えてないんですけど。
なんか昔の職員室なんか夜間のイメージありますけどね。
はいはい、多分あんな感じなのかな、
金髪先生とかで。
はあはあはあ、これもみんな風邪をひいたらみんな大蔓延するって、
うん、
もうそれはこれが原因だみたいな話にはもうならなかったんですね、その当時は。
ならないんじゃないですか。カットちゃんさん、江戸初期の人です、
ね、江戸初期の人じゃないのよ。
だから分からないんじゃない。
徳川慶喜に会ってないよ。や、
移るとかそういうのあんまり分からなかったんじゃないですかね、
うん、江戸初期の人でも徳川慶喜になかなか
会えない。そうだな、家康だな、言うなら、ね、初期だから。江戸最後の人と思った。
さ、水曜折り合わあるあるっていうのがありますね。
ほう、
カットちゃんさんから。
なんだろう、新しいコーナー。
ポッドキャストに上がるタイミングが他の曜日より遅い。
遅いんかい。
シュリッポン、
シュリッポン関係ないよ。
そうなんですね。
おお、なんか水曜の夜はちょっとなんかスタッフさんが忙しいのか、
うん、
まあ、特にこういう声が今までなかったのか、うん、水曜だけ遅いよっていう声がないから、他の曜日はもう遅いよっていうファンがいっぱいいるから早めてたけど、
で僕はあの毎週聞いてるんですけど、
うん、
月曜は遅いですよ。
あ、そうなの。
月曜がアップされて、火曜日にアップされてるかなと思ったらアップされてなくて、水曜日に月火アップされることが多い。
はあ、じゃあ、水曜日がポッドキャストの働き始めみたいな。
なんですかね。
あ、なんかあるんかな、
うん、さ、エジプト情報も来てますね。
すごいな、ミニコーナーいっぱいあんな。
加藤ちゃんさんから、ひよこ豆のコロッケが屋台で売ってて美味しかったということで。
これ前言ったの覚えてます？
なんか言ってたね。
そう、なんかひよこ豆のコロッケっていうのが、
うん、
なんかエジプト料理で調べたら、うん、結構どのサイトにも、
なるほど、
おすすめベスト5ぐらいには出てくる。
あ、
赤飯みたいなこと、こっちで言う。
なんかな、ひよこ豆のコロッケ、ひよこ豆がってことか。
ひよこ豆、
なんでひよこ豆って、豆、
ひよこ、あ、くるくる
豆状にした
。そうですかね。
じゃあ肉な
の。美味しい、
詳しくは肉やし。
そうなのかな。じゃあ、さあ予想も来てますけども、一応言っときます。ダム 94%、
はい、
94.1% かな、 ショーの体重 46.7kg、桃心先生が今日新聞を手にされた回数2回、では放送ちばってねということでしたね。
いや、桃さんはもっと読んでるんじゃないですか。
確かに、
うん、ね、漫画書くからで、ここでツイキャスダムの貯水率予想 90.8%、 翔くんの体重予想 46.5kg とちっちこと眠りビメさんから、
うん、
はい、来ております。
ありがとうございます。
はい、
さ、ということで、あとはKジャージ世代は
芝居太郎博士さんとか来てそうじゃないですか。
芝博さん、
うん、
あ、来てますね。
あ、来てます。
芝博さんって言ってんだ。
まずはじゃあ別の、目覚めよ K ジャージ世代、
はい、
水曜オリアワの皆さん、こんばんは。
こんばんは、は
い、今日も匿名です。
お、匿名さん、
どうも。
広島旅行を楽しんできました。
あ、もみじまんじゅう、ありがとうございます。
先ほどのね、はい、ありがとうございます。さて、私たち世代は広島のお土産といえば今も昔もやっぱりもみじまんじゅうです。
はいはい、
そこで新十助のお二人に問題です。漫才ブームの時にもみじまんじゅうのギャグで大人気だったコンビはということで、
知ってますよ、
これは。簡単だったかなということで。
ああ、なるほど。
すさまじい、じゃあひねりの大喜利の答えはすさまじいぐらい。
わかります。でも、
お、わかる。
もみじまんじゅうろうまんしろう。もみじまんじゅうろうまんしろうですよね。
絶対やりやしや。
近いな。近いかもしれない。
近いですか。まんじゅうろうまんしろう。
まんじゅうろうまんしろうではないですね。近いけど。
いやー、やっぱりあれじゃないですか、うん、G&G じゃないですか。あの、グッドモーニングの元々の芸名 G&G。
近いなじゃあ正解はB&B さんでした。
あ、いや
ですね。
B&B さんか。
島田洋七さんと洋八さんのね。
もうみじまんじゅうみたいなやつでしたっけ。
そうですね。
このガバイ
早口漫才なんですよね。
ガバイばあちゃんの人が洋七さんですよね。
洋七さんですね。
もみじまんじゅうやるのはどちら側ですか。
もみもみじまんじゅう。
ボケです。ボケなんで。
あ、そうなん
だ。
あ、洋七。
ギャグみたいな。
洋八、あれ洋八さんだったっけ。
洋七がメガネの人じゃないですか。
ですよね、あのふっくらした。
そう、そっちがボケなんで。
はいはい。
背中にバーンってやるもみじまんじゅうは、あれは関係ないですか。
あれは分かんないですね。
あ、それ見たことある。なんか
背中にこの手がもみじみたいじゃないですか。
うん、
5個あって、
あ、トゲトゲ。それをなんかめでたい一発芸みたいにやってるのなんか見たことあるな。うん、
ではでも
それとは別ですかね。
別ですね、多分。
はい、広島旅行の話もまた聞きたいですね。
そうですね。
どこ行ったとか。うん、
はい、めっちゃ歩いたって言ってましたよ。
1
日1万8000歩歩いたって。
1万8000歩
?1 万、なかなかですね。
それ歩きのプロのお前からしたらどうなの。
まあでも僕の足元には及ばない
。立てれや、リスナーさん立てれや。
全部もみじまんじゅう踏みながら1万8000歩歩いたって
。すごさよや。
そういうことじゃないですか、もしかしたら。
もみじまんじゅう工場でも無理だろう。
さあ、続きまして、目覚めよ K ジャージ世代、今宵芝居太郎博士がご紹介いたしますのは1991年始動アルバム9作連続ミリオン達成した伝説のバンド、ザードです。
出ました、
ザード。
坂井泉を中心とした5人のユニットでしたが、坂井泉以外は知られていませんでしたね。うーん、揺れる思い、マイフレンド、負けないで、とうとう記憶に残る名作を数多く残しました。純選手は相方の丸込くんと違って負けっぱなしの恋愛連戦連敗くんじゃない。首里石峰くんはいつになったら雅以外と揺れる思いされるのかな、まっぴらごめんよということで。
やかましいわ。すごい罵ってくるんじゃないよ。
坂泉のザードね。
ザードさん、
まあ、有名ですよね。
あ、1991年シリーズが続いてるじゃないですか、この芝居太郎博士さんのメールで。ここら辺のバンドというか、
はいはい、
曲ってなんか多くないですか、ミリオンヒット的な。
90年もうバンドが終わりましたのぐらい、90年始まり、
はい、今にも残ってる名曲で、で別にめっちゃ古くも感じないというか、
でもなんか応援歌多いですよね。
あ、まあ、なるほどね。
負けないいこととかもありますし、この時ですよね。
だからもうバブルが終わってみんな歌とかそういうところに行ったんですよ、本当に。
ああ、ちょっともう心の安らぎを求めてたみたいな。
もう90年代はもう何度も言いますけど、本当にもう暗い時期でしたね。ただなんかこういう芸能関係は結構バブルだった気がするんですけど、でもにしてもドラマとかもどす黒い感じしたし、いろいろなんか社会風刺じゃないですけど、
はいはい、
そういうのを思いっきりやってた感じしますよ、本当に。
高校生でしたっけ。
高校教師とか、
高校教師か、
まあ、そうですね、あれも
ちょっと黒い系、
そうですね、歌はヒットしたじゃないですか、森田童子さんとか、
ハルノ
で、そうそうそう、
モレビの、
そうそうそう、ああいうのとかも歌、これどっから拾ってきたのって思うぐらいの、あんな時代でしたね、確かに。
なるほどね、
うん、ザードとね、ザード、ザードさん、はい、意味なんですかね、ザードって何です
か、ザードなんかな、英単語的な意味あるんかな、頭文字、あ、俺も思った、サッカーでも S 入ってないもんな、自分でもせーので言った、もうアルファベットを並べたとか、
ザードっていう言葉に意味があるんじゃないですか、ハザードとかもあるさ、
ハザード、
なるほど、
おーサード、おー違うか、
分からんな、うん、闇だ、
闇だな、やっぱ闇に行き着きますね、この時の、
いやいや無理やりやし、ね、死に無理やりやし、さ、
以上ケージャージ世代でした。あとはメールがね、またいっぱい来てますんで、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
どしっと読んでね、
本当に。もうこんな時間ですね。うん、早い。
はい、それでは、また皆さんのメールも紹介していきたいと思います。
お願いします。
はい、大城さん、ケイジャーさん、シン、シュリミ、聞いている皆さん、こんばんは。
こんばんは。
変なダンパチーです。
あ、どうも。
ケイジャーさん、は
い、
先週の放送で PS4 狙ってるって言ってたけど、
はいはい、はいはいはいはい。
3DS はもういらないのかな？
ああ、はいはいはいはいはい。
使ってないのが一つあるけど、いるね？
え？
い
や、マジですか？
すごいメールが来た。
いるいるいるいる。
いやいやいやいや。
いる。
ええ。漁夫のりパターンいいよや。
なんか誰かもらってませんでした？二人。昔誰かから。
ゲーム機ですか？
その 3DS って、
いや僕はいただいたことないです。
誰か、オリジンの人がもらってたイメージがあるな、誰かから。
スーファミはもらいましたよ。
スーファミかな、進化、
これは何かのプレゼントででしょ、
あと UFO キャッチャーでプレステ3当てたことあります、 UFO キャッチャーみたいなやつで、
あ、これはお前が自身で、
そうそうそう、
あったな、俺の目の前で当ててたな、
そうそうそう、
え
なんかこの
すげえな、
ピピピピピピピピピってなんか5とか出てから、なんかこのギーギーギーギーギーって台がなんか5段階上がったら落ちるみたいな、
あ、そんなのがあるわけ、
ゲームで、はい、プレステ3、
これ UFO キャッチャー、
これはUFO キャッチャー、まあ、アミューズメントっす、でプリューシュンに聞いたら、あれっていくら入れたら、はい、出すって決まってるらしくて、
プリューシュンはゲームセンターでバイトしてるからね、
そうそう、
あ、そういうのがあるんですね、
プレステ4だったら50万ぐらいですかねって言ってて、ちょうど100円でできるやつなんですけど、ちょうど僕が50万円目だったすごくないですか、
いや、すっげえ運使ったな、 すごいっすよね、すげえ運使ったマジで、
しかもなんかものすごい守秘義務的なやつを聞いた気もするな。
いや、みんな知ってんじゃないですかね。
まあまあ、もう今時何でも出ますからね。で、どうですか？ 3DS、まあ、いるねという。
すげえ、確かに狙ってたな、最初、3DS。
これなんかドラクエをしたいとかいう話でした
っけ？そうなんですよ、ね。ドラクエやりたいがためにだったんですよ。
で、
したら、ドラクエはもう今、4でも出し始めたんで、PS。
はいはい。
あ、じゃあもう、でっかいの PS で行ってみようかなみたいに、そうなっちゃったんです僕。
ああ、そうなんですか。なるほど。
いや、 DS ってこう手に持つやつですよね。
あ、なんかちっちゃい子供たちがね。
はいはい。じゃあ DS は、いや今のところは
使わないんですかね。でももう飽きたってことですかね。
使ってないのが一つあるって言ってるから、
あ、もっとある
ってこと。作ってるんだ実家が。
いや違うよや。
作ってんだ。
DS 工場じゃないよや。その町工場的なところで作ってないからこれ。
ちょっと我慢しましょうかね。ちょっと我慢しましょうかね。
あ、じゃあケイジャさん我慢すると、
ちょっと我慢しましょうね。
はい、
あ、もうしばらくちょっと一応も別にどなたかにあげてもいいんですけど、
シンが後から DM をしますっていう目をしております。はい、ダイレクトメールを、
あ、なるほど、なるほどね。
僕はもうスーファミで、でも本当難しいのがもう無理、ついていけなくなって、
へえ、
なんか新しいゲーム、
あ、
リアルなやつがあるじゃないですか。 あんなできなさそうなん
です
よ。
ああいうのはもう俺の中でゲームじゃないんで、も
え、
ゲームはもうゲームの絵と、はい、ゲームの動きじゃないと、もう僕の中でもうゲームじゃなくなってるんですよ。
あ、出た、これケイジャーさんルール。うもうコーヒーはジョージアって決めちゃったみたいな。
もう決めちゃったんです僕は。
納豆は昆布納豆、
ラーメンはチャルメラって、もう決めちゃったんです僕は、もう本
当にラーメンチャルメラなんですか。
チャルメラってもう決まってる。
幼少期に食ったやつずっと残るんか。
いや、沖縄にサンチンっていうラーメン屋ができた頃があって、
はい、サンチン
専門店っていう食堂ができたのはなかなかなかったんですよ、ちっちゃい頃、はいはい、もうほとんど食堂だったから、みんな何でもありますよ、
はいはい、
その一品だけでどう戦うわみたいな感覚だったんですけど、
はいはい、
ラーメン流行ってるから内地で、
はいはい、
一回行ってみようぜみたいな友達と行ったんですよ、
はい、
めっちゃ美味しくなくて、 これがみんな美味しいって言ってるラーメンなのと思って、だもあの時もチャルメラの感覚しかなかったから、
それ基準で考えるから、
うん、もうダメだったんですよ。
チャルメラと遠ければ遠いほど、うん、うまいまずいとかじゃなくて、うん、チャルメラじゃないっていう、
じゃなかった、
イコール美味しくないっていう、うん、
それがラーメンと思ってたから。
でも周りはみんな美味しいって言ってたんですよね。
いや別にみんな特に無反応。
ああそうなんですね。
多分初めてね戦うとこうなるんですよ、はい、おそらく初めての戦いは。今では別に普通にも食えますけど、は
あ、まあ、カルチャーショック的なところから
びっくりしましたね、あれは。
戦い始めるとっていう、はい、ということで、変なダンバチーさん本当にね、はい、お気遣いありがとうございます。
わかんない
です
、もう来週頃にはまだ届かないんですけどって言ってるから、
ドクレーマーやしや、
本当に
ヤーがいらないって言ったやにとしか言いようがないから、
もらっていいですか、じゃあもうい
いんじゃないですか、
ね、
ということで、変なダンバチーさん、
はい、
これじゃあ後ほど
完璧ダンバチーさんにね、
いや変なダンバチーさんです、
いや僕にとっても完璧
だ本人が言ってるんで変なダンバチー
です。じゃあ一応あのここに FM 那覇さんに送っていただければ、
ああということで、
あ送るっていうのはまた金かかるから僕が払いますんで、そういう郵送系はお金は、うん、なんていうのこれ
来てくれるんじゃないですか、この
そこまでしてくれるんですか。
この方多分前は本土に住んでるって言ってましたよ。
あそっか、
はい、
あ全然郵送していただいて、こチャック払いみたいなのあります、
ありますよ。
あ全然それでもしよければ、
はい、
僕払いますんで、
じゃあそちらで
いいっすか。
いいな、
マジっすか。
はい、おめでとうございます。
ありがとうございます。
ダンパチーさん他になんかないかな。
マジっすか、ダンパチーさん。これどうした方がいいんかな。俺は
もう髪切りに行った方がいいんじゃないですか、その
ね、え
変なダンパチーやーじゃないからな。
僕がなんかゲームクリアしたのを見せるっていう
死にプライスレスやし
ドンキーコング、初期のドンキーコングをクリアするの
簡単作用や、
見せようか。ボンバーマン99面目を見せようかな。
いえスーファミでやれそれは3DS でやんなそんなの
とりあえずありがとうございます。僕多分、ね、老眼で厳しい可能性があるんですけど一応はもう本当にありがとうございます。
はい、じゃあ
やりましたね。
マジっすか、一応いただきますよ本当に。じゃあ
はい、でこちらまたなんか何のゲームやったかとかそういう話を聞けたら、またダンパチーさんもも
うやばいかもしれない、
ね、眠っていた DS が活用されてるっていうのはダンパチーさんも嬉しいと思います
から。確かに、
はい、
DS も嬉しいですよね、
うん、
やったぜってなって
ます、ね、でこれまたメルカリとかに出さずに、
うん、
もうケイジャーさんにプレゼントするっていうこの折り合わないですよ ね、
あそっか、売れたらね、
はい、確かに
売れるはずなのに、
はい、
言うもんっすね。
うん、なんかシーンはなんかある？
最近肉しか食べないダイエットしてみたいな、肉欲しいっす
いやマジであるはずよ、
肉しか食べてない
んです。家にずっと食ってない肉あるんだけど。
ああぜひぜひ
腐ってるよや
広い目で見たらもうお腹すいたってことでなんか今こいてよ
はい、ということで
マジですか、ありがとうございます、
ありがとうございます、
ありがとうございます。
はい、
やばい、ではキャバクラの女になった気分マンションプレゼントされた気分
そんぐらいの価値ですね。
マジっすか、
そしてこちらでいきます、お番です、はい、こちら側のどこからも開きませんセンダリーナです。
ありがとうございます。
ダムの貯水率 85.4% センダリーナさんが道具カフェで飲んだコーヒー300円、
うん、
土曜日の猫のうんち拾い15時からと。
お
お、これからウォーキング行ってちまーす。
お、
あとでポッドキャスト聞きますね。
はい、
桃心先生にお願いがありにやす。
おいいですよ、
先日いいですよじゃなくて、なんでマネージャーになってるんですか。
やってくれます多分、
先日、ね、ガジュマルファミリーに猫ちゃんが出てきましたが、
はい、
桜耳ではにゃかったので、
ああ
桜猫のお話を描いてくだにゃい。
なるほど、
セヨロガイおじさんも野良猫 TNR の投稿をお願いしにやす、うん、ケイニアさんとニャントスケさんからもよろしくお伝えくだにゃいと。
シントスケですね、
うん、いやいや厳しいな猫語に厳しいなお前、
ニャンコスターみたいだしなん
だ、いやでもね、桜耳を4個まで描くってこれ相当情報がね、
チンコ切るところもやらない
いやいやそこからはやらんでいいよ
だって意味がわからんぞ。
でも実際チンコ切るかもわからんし、
ああそ
っか、桜猫にするときってそういうことなの、桜耳って
虚勢か、
そう虚勢だから ね、はい、ということで、はい、一応お伝えはしましたので、
はい
はい、ぜひももさん一つ、うん、ピキーンと来るならよろしくお願いいたします。
はい、
はい、そしてこちら、フリーメールです。シン1日18000歩はまだまだなんだ、シンを見習って頑張ります
なるほど。
あ、先ほどのレスポンスですね。さて、先月の起承転結はオリジンライブ初の友達2人を誘って見に行きました。ちなみにその2人が揃って目立って可愛いねって言ってたのがシンでした。
あ、
ケイジャーさん
来ましたね。
そしてケイジャーさん、ハンサムさんは丸刈りでも目立つみたいですよ。
あ、なるほどね。
あ、シンがハンサムってことだから。ねえ、ご育英賞をやってる金城さんもハンサムで丸刈りだから。
確かに確かに。
一瞬混乱したけど、そうかそうか、そういうことね。はい。だから可愛いって言われるのはなかなかないんじゃない。
なかなかないっすよ。
かっこいいはちょっと行きづらいんですよね。うん、可愛いっていうのは多分行きやすいんですよ。
で、はいはい、匿名さん世代の女性から見ると、うん、可愛いっていう。
ほら、デナデしたくなるんだ。
したくなるんですよ。そうなんですよ。
あ、じゃあこれはもう丸刈り効果まずは一つあったという、うん、立証できました。
もみじまんじゅうみたいなの残しときますか。
あ、死にノリノリになってるやし。二人に可愛いって言われた瞬間死にノリノリになって
る
やし。
せっかくもみじまんじゅうもらったんだ。
はい、なんかあの天狗とかが頭に紐つけてなんかちっちゃい帽子みたいなの、はい、あれをもみじまんじゅうにして毎回やりますか。 あれを
いいですね。
もうあれをやりましょう。もうキャッチフレーズじゃないですけども、
僕のシンボルマーク。
そうそうですね。
鼻もどうにかしないといけんよ。そしたら
可愛いね。
どうもシュリーシミネと天狗です。
そういうことではないです。天狗になりきろうってわけじゃないです。
いや、素晴らしい情報でした。はい、本当にありがとうございます。
ということで、ちょっとお時間がないですかね。
はい、
また来週、
うん、
はい、ダムの貯水率、
あ、行きましょうね。
はい、発表したいと思います。
はい、
すいません。ということで、水曜オリジナルは、聞いていただいた皆様ありがとうございました。
はい、
はい、また来週お会いいたしましょう。
うん、
水曜オリジンアワー、お相手は
しんとすけしんと、
しんとすけしゅり、石峰と
オリジンのセックスシンボルケージャージでした。
ありがとうございました。